ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？種ラジ。
どうもオレンジです。最近体重が67キロになりました。これは何でしょう？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、ということで、まず2020年ありがとうございました。
そして
そして2021年よろしくお願いいたします。
お願いいたします
というですね、この発売期に公開するもんですからご挨拶を一応入れとこうということでございますけれども、いよいよですね、
はい、テケテケテケテンとね、はいはいはい、
こういう BGM をさ、安易に番組にかけることで、そこのなんか音響担当がクビになるみたいなことあるのかな？
おめえ、またそんな味が付き合がって
よ。やるとアウトらしいですけどね、これね。
あ、そうなの？え、これは何？
ライブ配信がバンされるらしいですよ。まあ、この曲に誰が権利を持ってるのか知らないですけど、
はい、あるらしい。はい、はい、はい。これもでも作った、まあ、人もね、いますけど。まあまあ、そういうわけでですね。うん、種ラジもなんと1200回を超えまして。
ね、
ありがたい限りなんですけれども。ね、はい。ということで、まあ、2020年も一旦節目ということですから、あんまりまあ、節目に意味はない、ない学派に所属しているオレンジさんが、迎えにいますんで、あんまりこう言えないんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、2020年は、いろいろあった人、いろいろ特になかった人、まあいろいろね、ちょっと特殊な偏りのある年だったと思いますが、まあそんな年をですね、ちょっと振り返ってみるというかですね、一年何があったかなというのを、ね、思い出すための、まあお助けになるような形で、我々の番組をですね、ちょっと振り返ってみたいということで、2020年振り返り種メガネスペシャルということで、お送りしたいなというふうに思っております。ということでですね、生活、まあ、大体ね、番組のメガネで一週間の暮らしと放送を振り返ってるわけなんですけども、今回は我々の一年を振り返ってみようということなんですよ。
そうだい。
これでもさ、あんまり振り返ったことないじゃない？今年一年どうでしたって聞かれても、大体お茶濁して、まあそこそこですよって終わるよね。
そうですね。僕1月をこんなことしてて、こんなことを思って、みたいなことをそうして順を追って説明してくれる人はなかなかいないと思いますね。
そうだよね。いや、だから、これちょっと成り立つのかなと思って、一応事前にね、これまあなんとなくキーワードだけ上げてくれませんかっていうふうなことをちょっと相談して、上げていただいたんですけど、じゃあちょっと、お兄さんいいですかね、こう、まあ、5つぐらいでもちょっと。
いや、じゃあ先に、ポンさんからどうぞ。ポンさんからお願いします。
あ、私からですか？
あ、はいはい。
いや、特にないんだよな嘘。
特にない。
大丈夫です。はい。はいはい、じゃあちょっと上げていきたいかなと思いますけど、まあ、プライベートなね、感覚で上げていくことなんですけど、まあ、まずはね、たくあんブームが来ましたよ、今年。
なるほど。
これはもういきなりこういう感じだから、やばいな。
はい、いやでも、種なじではね、お馴染みですから、たくあんブーム来てました。はい、
どうですか？でも、皆さん、今年ね、なんかこう、うちにいることが多かったから、結構、自炊した人も多いと思うんで、結構新しい食材にね、こう、出くわしたって人いるのかななんてちょっと思っていて、だから、まあ僕の場合は、何の因果かマッポの尻尾じゃないですけど、たくあんの尻尾になってしまったんですよ、ね。
今のうまい感じの言葉なんだ？はい。水俺は良かったけど。
はい、たくあんが好きになるってことはあるんだなと思って。で、もう今のところね、今のところまだだし汁で漬けたたくあんと、いぶりがっこぐらいまでしか来てないんですけど、この後どこに行けるのかなっていうのもちょっと楽しみ、
ね。その広いんだ、たくあんと。へぇー。
そうそう、いや、たくあんも、漬物っていっぱいね、日本中に漬物ってありますから、各都道府県にね。これちょっと旅していきたいかなと思いますけどね。さあ、そして次です。これもね、種ラジではちょっとややごねたというかね、ありましたけども。TBS ラジオリニューアルに一言。
ああ、はいはい、ありました、ありました。
うん、物申しました、ね。物申すと大げさなんですけど、なんか、うん、TBS ラジオよく聞いてるんで、そのリニューアル時の、うん、なんかこう、いろんな話をね、ちょっとワーワーしてたなというのがあって、まあ、これはもともと TBS ラジオ、夕方やってたアクションという番組があって、これが、まあ、鳴り物入りで、もうそれこそ有名なね、工藤官九郎さんとか、うん、クリーピーナッツの人とかがやってたのが、1年半で終わっちゃったっていう後に、いろいろ大改革があって、なんとなくうっすら TBS ラジオ AM の局なんだけど、FM 化進んでね、みたいな、そういう、まあ、いじりがありまして、まあ、その辺のことを、あんまり大味にせず、こう、実際に聞いて、具体的にやろうみたいな、なんか、コーナーというかね、そういう回もあったりしましたけど、だからまあ、なんか、ラジオにちょっと執着してたなと。そんな、
執着
こともありましたよね。やったら聞いてたなっていう、ね。で、あとは、これもありましたね。国際報道2020、めちゃくちゃ見るようになったっていうね。海外ニュースが。
今年からですか？
そうなんだよね。まあ、一応ね、録画的には、国際報道2019も撮ってはいたんですけど、まあ、特にしっかり見るようになったのは今年からですよ。なんか海外ニュースがやったら気になるようになって、ワールドニュースとかも結構見るようになったし。
ちなみにそれきっかけとかってあるんですか？
いや、あんまりね、ないんだけど、まあ、あとでちょっとニュースに触れようと思いますが、やっぱ香港の問題とかは、意識下には結構大きくあったのかななんて思ったりはするんですけどね。まあ、あと、コロナの状況って海外どうなってるかって気になったりもするから、その辺のことがこう、なんかこう、何？部分的にじゃなくて結構まとまった形で情報を知れるのは、まあこういう海外ニュース番組っていうことになるのかなと思うんですけどね。そう、だからちょっとこういうの見てるから、うるせえよ、なんか海外のこと。すごい嫌な感じ。事情通みたいな。ブリ振ってね、やってますけど。
まあでも、言うてもね、BGV として見てるんですもんね、ポンさんはね。
そうね、まあ国際報道は割とちゃんと見てますけど、ワールドニュースは雰囲気で見てるところが大きいですからね。そして、今年はね、ドキュメント映画を結構見たなっていう感覚がありますね。なぜ君は総理大臣になれないのかとかね、私は分断を許さないとか、ちょっと、変わりなんですけど、おかえりただいまっていうね、東海テレビのドキュメンタリーだとか、まあみたいなものをちょっと見てたなと思って、で結構これが衝撃的な作品ばかりで、なんかドキュメンタリーって面白いなという反面、これとどう向き合えばいいのかななんてことをちょっと真面目に思ったりとかしましたかね。そして、5番目ですね。まあちょっとこれは恐縮の話ではありますけど、勝手にドリフターズ再燃っていうね、勝手にブームがやってまいりまして、
まあちょっとね、大きく象徴することではありますからね。
ね、志村さんの件もあったんですけど、まあなんか、だから、志村友達っていう、志村健さんの深夜番組も、なんか、見るようになって、で、これが、その、千鳥の大悟さんと、まあ、アンタッチャブル柴田さんが出てるんですけど、やっぱね、大悟さんの視点があることによって、やたら見やすくなったり、そうか、こういうことを面白がる感じとかがあるな、みたいな。まあ、ちょっとお墨付きをもらってるような感覚もなくはないのかもしれないんだけど、なんかね、この視点と気持ちよさみたいな。だから、めちゃめちゃゲラゲラ笑ってるわけでもないのに、なんか、あのワイプがあるだけで全然見れるな、みたいなことも含めて、僕がこう偏見持ってたなとかね。ちょっと反省もしたりとかしたり、まあ、してましたけど、まあ、そんな、個人のことも含めて、コンテンツ触れるところも含めての、まあ、5つ、とりあえず挙げてみました。
なるほど。
はい。さあ、では、オレンジさん。まあ、はい。はい、ちょっと、もう今の僕の偏りは僕の偏りなので、自由にしていただければと思いますが、いかがでしょう。
食卓行きましょう。じゃあ僕はまず最初にシェアサイクル最高ということで、やっぱコロナ禍に入ってからですね、はいはいはい、圧倒的にというか今までその存在すら知らなかったけど、いくつかの区をまたいでお金を払って、というかお金を払うというよりは事前に予約してアプリ使って予約して、それで実際に自転車の前でなんか自転車にくっついてるなんか筐体みたいなので、そこでパスワードを押したら鍵が開くみたいなものになってて、 で、それで借りれるんですけど、はいはい、それが、まあ、区とかまたいで、東京だったら多くのところ、まあ、一部ね、競合しているサービス、ドコモがやってるサービスとソフトバンクがやってるサービスと別々であって、それをまたげないみたいな苦労はあるんだけど、結構、それこそお台場とかでも、うん、お台場の中で自由にそのシェアサイクルが使えて、いろんなところにポートがあって、そこに止められたりとかするっていうので、うん、なんて言うんだろう、電車で
ちょっと。乗り捨てができるってことだよね。
そうそうそうそう、まあ、乗り捨てができる場所っていうのは限られてくるというか特定の場所に置かなきゃいけないんだけれども、それは結構いろんなところに充実しているおかげで、うん、単に自分の家から特定の場所に自転車で行ける範囲まで行くっていうのみならず、電車で例えば横浜に行った時に横浜でそのシェアサイクルを使って行き来が結構しやすくなったりとかっていうのが、
は
い、
先で自転車乗れると、
はい、そう画期的だったんですよね。それってまあ自分自身自転車は持ってるけどそんな行き方はできなかったし、なんかあえてそういう行き方をしてなかったけど、なんか、まあ、車とかを持つとね、自動車とかを持つと行動範囲が広がるみたいなことをおっしゃる方言って、それは羨ましいっていう、車の免許持ってない一人としては思ったりはしてたんだけど、なんかシェアサイクルを使うだけでも広がりは大きくなるし、自転車だからこそ見える景色とかその街の空気感みたいなのっていうのはかなり感じられるところがあったので、これはうん、コロナ禍の嬉しい発見の一つだなっていうことで、結構定期的に使ってますし、自分自身のその自転車もちょっとパンクしかけてたりとかブレーキ効かなかったりしたので、このタイミングで直したりとか、かなり自転車には意識的になったところはある2020年だったなと思ったりします、うん、まあ近所のね行きたかったけど行ってない店、 Google マップとかでいろいろと行きたい店っていうのをメディアとかいろんなところで見るたびにストックはしてるんですよ、行ってみたいっていうところで、そこに結構な数行けたっていうのもかなりこの2020年ありがたいところだったなというのはあったりします、うん、
これがあったからね、コロナの時活動できたんだもんね、うん、多分ね、オラニさんね、
そうそうそうそう、なんかね、その普通に歩いてるとやっぱりどうしても街中で人とすれ違うとき意識してしまうけど、基本的には車道でバーッとスピード出して動いてるので、なんか自転車は良かったなと思ったりします。で、2つ目はやっぱ前、先週もなんかの振り返りのとき言いましたけど、コンテンツ地獄っていう状態になっていて、まあイベントの振り返りみたいなのもさせていただきましたけど、1年間でオンラインイベントとかがね、特にその並行して僕の場合はあんま良くないっていうのは本当に当初のそのオンラインイベントに触れ始めた当初から自覚はしていたんだけど、どうしてもやっぱり見れる
ってい
う、
ちょっと補足してもらっていいですか、並行ってのはどういうことなの、同時間帯に右耳で A というイベントを聞いて、うん、左耳で B というイベントを聞いて、目で別なイベントを見るみたいな、そういうことがあったってこと？
iPad で、イベントを再生する。で、その裏側で、イヤホンで、左耳だけイヤホンつけて、はい、イベントを見るみたいなことは結構ありますよ。
はあ、もうじゃあ本当にリアルタイムで2つのものを同時に見てたってことなんだ。
うん。同時に見てることは
全然。すごいね。
まあ、アーカイブがある場合はね、その後に、見れてないなっていうところは補足してみたり、実際できるんですけど、リアルイベントだったらば、実際にできないこと、うんうん、その2つの会場を行き来することなんてできないから、うん、それが、オンラインイベントだと、端末をいくつか持って、僕、まあ、目の前に今5個、6個ぐらい端末があるんですけど、それを駆使すれば、うん、全然、可能といえば可能なので、それによって、はい、ものすごく溜まってる。しかもまあポンさんさ前の読書のコーナーで積読の話とかしてましたけど、積読だけじゃなくて積録、地上波のテレビドラ番組テレビドラマとかもかなりの数録画していたりするので、それが、うん、ハードディスクは昔のやつだから500ギガぐらいしか溜まんないので、それをいかにしてブルーレイに吐き出すかってことを毎週のこの特にね年末とかいろいろ興味深そうな番組が多かったりするので、それの積録の消化みたい、まあ、消化をいつするか、僕はだから入院して5年ぐらい病院とか山にこもんなきゃいけなかったりした時にまあ見れればいいのかなと、まあ見ないと思うけど、
それまで取っとくってことね、
うん、取っといたら何かいけることもあるんじゃないかなと思って、うん、まあ本当ドラマとか番組とか結構触れすぎというか、そうね、能動的になんか意識的に見てるんだったらばいいんだけど、なんとなく惰性でこう毎週録画してるようなものって結構あったりするので、それはまあ積録っていうことを自分に許してなんか残していくことになんか価値があるかなと思って、来年は
無理して見ないっていうことをちょっとね目指していきたいななんてことも思ったりはしましたかね。あとはまあコンテンツの並び、
YouTube で保存もすごいいっぱいあるな。
うん、はい、
あります。 YouTube で保存してるんですか？
で、 YouTube のあの後で見るっていうのがさ、
う
ん、自然とやってんだけどめちゃくちゃ増えてて全然見てないっていうのは僕もあるなと今思いました。
なんかでもテレビ番組とかでこの自粛期間中に YouTube めっちゃ見たみたいな人いたんです、結構いたんですけど、なんか YouTube ってそんな見なかったかな、うん、まあイベントは Zoom とかが多かったし、まあもちろん YouTube でライブの形式もあったけど、あんまその番組としての YouTube みたいなのは見なかったんで、それは見ないことにしないとさらなる沼が増えるだけなので、 YouTube は引き続き無視していこうかなと思いますかね。あとは久々になんですけど、これは J リーグに熱中ってことで、まあこの数年、うん、スタジアム、実際横浜 F マリノスっていうチームのファンでスタジアムに行ったりとかもう時々はしてたんですけど、1年を通して、1シーズンを通してずっと毎週のように見てたっていうのは多分初めてで、しかも今年はコロナ禍もあって試合数が異常に多かったんですよ。水曜、いつもだったら土曜日に1週間に1回あればっていうぐらいの感じが普段のシーズンなんですけど、今年は水曜日も土曜日もある。特にマリノスっていうチームは ACL っていうアジアの中のトップを決める、クラブチームのトップを決めるリーグに出場されたので、その分そのしわ寄せが普段のリーグ戦にも来ていて、一番この過密日程みたいなのが、J リーグの中でも、ビッセル神戸と総影響なすぐらい多かったっていうシーズンではあったので、そういう意味だとものすごく J リーグに熱中していて、 J リーグだけは並行して見れないんですよ。他の仕事も全然手につかないし、だからずっとこう目が離せないみたいな、うん、だからコンテンツの中で並べた時に一番強いのは J リーグ横浜 F マリノスの試合だったっていうのが印象的でしたね、はい、結構まあ楽しかったけど、最終的にシーズンも ACL もグダグダのままマリノス終わっちゃったんで、僕が応援しない方がいいのかなとちょっと思ったりもして、また3月からね、あ、2月の下旬か、一番最後から新しいリーグシーズン始まるんですけど、ちょっとどれだけ応援するのかっていうのはね、うん、マリノスのためを考えるともうちょっと弱めた方がいいのかしらともちょっと思っていたりします。
すごいマリノス愛がすごいね。なんかツイッターとか見てると、うん、オレンジさんは本当に、だからさ、他のことはさ、ちょっとさ、オレンジさんの仕事とか身になるためみたいな、なんかそういう感覚があるけど、このサッカーに関しては、割とピュアだよね、なんか。
ピュアですね。
本当にこう、
そうですね、
好きなものを、もう本当に誰に伝えるわけでもなく叫んでるって感じがして、俺はそういう姿がね、好きですよ。ただ内容は一切わからないけどね。
そうでしょうね。こういうのって他の人あるんですか？なんかサッカーとか野球とかスポーツって結構特殊、まあその毎回ね勝ち負けを決めてって最終的にその中のトップを決めていくみたいなものって映画とか音楽とか、うん、まあアイドルグループとかあったりするのか、総選挙とかそうなのかな、なんかこういう熱中の仕方をするものってポンさんあったりします？
いや俺はねちょっとなんかダメなんだよね。なんかこう恥ずかしすぎるのがあって。ダメ
とかいいとかじゃないとは思うんですけど、あるかなっていうの。なんか他であるのかな、
まあ、俺がだからその夢中に、うん、なんか入り込めるものを見つけられないままに大人になってしまったので、
うん、
いや、だから悪いこととかそういうこと言ってんじゃなくて、俺がダメなのね。なんかできないっていうか。
いや、ダメとは思わない。うん、あ、でもそこ自分なりにそうかあるんだ。うんうん、
そう、だから、ね、なんか俺も、まずサッカー、野球ないでしょ、スポーツに全般そういうのもないでしょ、アイドルファンも特にないでしょ、うん、まあ、だから好きなの、そうね、ドリフターズが好きとかが、ちょっとある。
ドリフターズ今応援するとね、加藤茶をな、どう応援するかとかね。
そう、だからちょっとそういうことじゃないじゃん。なんかもっとなんていうか、うん、ファンの煮詰まった感じが欲しいんですけど、う
ん、応援するっていいと思うんですよね。
ね、うん、なんか、そのカルチャーを、もっと、ねえ、ちょっと、俺もね、なんかもう、愛したいのよ、本当に。なんていうか。
たくあん業者とかを愛せるんですか？たくあん業者。
何？たくあん業者と
職人。
そうね、そう。まあ、うなぎはややその、ね、うなぎとキス。
うなぎ職人。
うなぎ職人と。 だからね、うなぎのね、カリスマ職人とかがいて、それをファンになるんで、そういうことなんじゃないかと思いますけど、
うん。
そうね、なんか本質と違う気がしちゃうみたいな、なんかちょっと
カッコつけられちゃう、ね。しらすうなぎでもいいと思うんですよ。しらすうなぎをいかに増やすかとか、はい、なんか応援するっていうの結構、
そうね。
いいなぁ。なんかちょっと、
うん、まあまあ、だから、みんなすごく持ってると思うけど、俺ちょっとなんか、ないところがあるけど、
うん。
だから、羨ましいですよ、J リーグのね。
岐阜とか行くといいんじゃないですか、ね、東京アイドルフェスティバルとか行くと、もしかしたら、なんか出会うものがある。
アイドルか。
あと女優さんとかね。
今年、
うん、映画とかね。
そう。もうちょっとバンバン出るね。もう、うん、ちょっと、どうしようかな。頑張っていくよじゃない、
まあ、ごめんなさい、無理しなくていいです。なんか、
あると、なんか、
うん。
うん、はい。なんかいいな、じゃあ来年は浜田学推しで行くわ。はい。じゃあ次どうぞ。
はい。あとは、ゲームで、PSVR っていうのを、コロナ禍始まって初期ぐらいで、セールになってるタイミングで買ったんですけど、途中で VR 酔いをしてからは、なんか、FTP っていうんでしたっけ、主観シミュレーション、主観アクションゲーム。うん、なんか実際にその FPS か、こう見てる視点でこうピストル撃ったりとかするようなゲームでも酔うようになってしまって、普通のゲームにも影響してきたんですよ、その VR 酔いが。
はい
はい、それによってね、なんかやるゲームするたびに頭が痛くなって、それこそ、リターンズ・オブ・ラディンっていう、アフターシックス・ジャンクションで紹介されている、なんか謎解きのゲームがあるんですが、それも主観視点でどんどん動いていくから、それも気持ち悪いとかになってて、どんどんどんどんできるソフトが減っていき、うん、結果今スイッチしかやってない。まあ、あれです。PS4 では、FIFA っていうね、サッカーゲームは時々やってるんですけど、他のゲームいろいろと買ってはダウンロードして評判がいいから、うん、デスストランディングとかダウンロードしたままこう放置されてる状態になったりするので、ちょっとゲームもね、うん、来年はやりたいんだけど、なんかそれもその読書の方まで言った通り、なんか他の人が勧めてるっていうよりは自分なりにこう見つけてって、それこそインディーゲームとかポンさんにも紹介してもらいましたけど、なんか自分で見つけていって、こう、あ、これが自分に合うんじゃないかみたいな適したものを探してやる。でもあれ、難しいですよね。タイトルだ、ポンさんっていつもインディーゲームってあれどうやって探してるんですか？タイトル？
僕は信頼筋のブログがありまして、うん、そこを中心に、
そこか。
まあ探してますかね。まあでも結構探すときはもう本当にレビューとかいっぱい見たりもするし、ジャケ買いもするし、うん、失敗もするしっていう、うん、そういうことですよね。
失敗もしてんだよな。そうっすよね。失敗しようかな。1000円とか2000円とかですもんね。なんか、
うん、今回ね、今セールをやってるんで、
う
ん、
そうですよね。
スイッチのおすすめはまたさせていただいてもいいですけどね。
ぜひぜひ。そうなん、でも、おすすめに乗っかっちゃうと、それはポンさんから聞いたものになっちゃうから、なんか自分なりに、こう、
落
ち
ちゃうからね。そうね。ちなみに、桃鉄はどうなんですか、うん、盛り上がってるんですか？
いやー、全然手ついてないですね。桃鉄と桜姫、天水の桜姫。買ったはいいけど、はい、なかなかやる時間がない。まあ、この年末はいろいろとね、見たかった映画とか、ドラマとかが積みまくってるんで、それを消化するのに精一杯な感じなので、まあ、来年ね、2021年は、うん、特にスイッチで、いろいろと買ってるゲーム消化しつつ、新しいゲームとの出会いをね、なんか短い時間で終わるゲームがいいかな、なるべく。
そう、ちょっと負けてんだよね、他のコンテンツがきっと、に、うん、ゲームが、やっぱり、オレンジさんの中でゲームがちょっと負けてるから、勝てるゲームをぜひちょっとね、う
ん。負けてるのは多分ね、一番長くなるものだ。だからポンさんが小説とかに手を出しにくいのと多分近いと思うんだよな。やっぱりやるからには
最後まで読むには時間がかかるって感覚が僕もあったりしますけど、ゲームも
やりたい、
これ、うん、クリアまで時間かかるってイメージがあるってこと
だ。桃鉄とかはもう3年コースとかもうクリアしたんで、1位で圧倒的勝利したんで、まあ達成してるって達成してるんですよね。
なるほど。
だ100年コースとか1回やればいいのか、でもそれは桃鉄の本質的な楽しみ方とは違う気がするので、また難しいなとは思うんですけど、うん、うん、ちょっといろいろとね、まあ、VR 酔いから PS4、そしてスイッチへというところの感じの流れが今年1年でありました。あとはそうだな、僕、まあ、コロナ禍でね、結構亡くなった方もいらっしゃったり、結構僕自身より若い方が亡くなったりとかしてるっていうのはかなりショックが大きかったし、途中で僕のすごい大事な親友も亡くなってたりするので、うん、そういう意味で言うと今年は、その2020年っていう年は、そういう亡くなった人に思いを馳せるような1年っていうところが、これから 先の人生においては大きく頭をよぎるだろうなという一年、まあそういう方は多分多いと思うし、実際にね、近くの方で感染された方とかもいらっしゃったりするから、そういうところもあったりするけれども、まあそれはもちろん大事なことなんだけど、なんか自分なりのね精神のバランスを取るという意味では、楽しかったこととかにより多く目を向けたりすると、バランスが取れてくる。どっちにしろね、頭には常によぎってくるものなので、振り返るっていう意味では、バランス、楽しかったこともちゃんと覚えていけるといいかなと思っていたりします。そんな感じかな。
ありがとうございます。いや、あれだね、意外とこう2020年という、まあ、1年間を振り返るって難しい。まあね、完全網羅してるわけじゃないですけど、なんかあれだね、ちょっと実感こもってたから、割とそれぞれ良かったかな、なんとなく。
そうっすね、思いついた限りですけど、今も続いてるものも多いですしね、
そうですね。なんかありますか、気になることとか。
気になること、
双方ね。僕なんかはまああれだね、やっぱり、このオレンジさんのコンテンツ地獄からのね、脱出というのは、こうもう何年間にもわたってこうずっと課題として上がってますんで、まあ僕はもう外からずっと見守ってるだけっていう感じもありますけど、それがちょっとね、楽しみで、ドキュメントとしてはね。
まあ僕は2021年というのは勝負の年になってくるので、はい、そういう意味では、インプットよりもアウトプットを重視していくっていうのも決まっていることではあるので、
占いの結果によるとってことね、ま
あ そうそうそう、この数年はそういう意識もあって、なるべくやろうと思ってることもなんか進めないようにしてたっていうところもあったりしたので、それを吐き出す機会だなと思ったりしますけど、そうだな、ポンさんはさっき言ったみたいに、そのたくあんブームからのこうね、続けてこう応援できるような、なんか自分自身のこの応援してることが生きがいだみたいな思えるようなものがあるといいのかなとも思ったりするし、
今日の料理の土井先生は応援してるよ。
土井先生でも応援しなくてもファンめちゃくちゃいるからな。
あ、なんかちょっとやっぱり弱い人を応援する方がいいってことなのかね。どうなのかね。そういうことなんですかね。
いや、だから土井先生がいつも、まあ、例えば、なんだ、高健鉄さんとか、木島隆太さんとかに、と勝負する、はい、その料理の鉄人スタイルだったらば、応援し続けられるんですけど。
いやいや、そういうこと、そうね。はいはい。なかなか。そういう人じゃないですからね。
そうなんですよ。一重三菜でいいっていう人じゃないですか。そういう意味で言うと。なかなか、そうっすね。頑張れって。そう、ブルブル手が震えながら料理してたりしたら、頑張れって。一番草ごろ頑張れって言えるかもしれないけど。
弱い人を応援するっていうことになってるのね、やっぱりね、あれ。
いや、応援するっていうのはなんかその、
なんかマリノスが圧倒的に弱いことが今ちょっと、やっと実感として分かってきました。
ちなみに昨シーズンは1位だったんですよ。トップオブザトップだったんですけど、今年はちょっとね、ダメになっちゃったんで、
はい。なるほどね。
そうだなぁ。TBS ラジオはね、はい、これから先も多分リニューアルしていくと思うので、ちょっとね、
そうね。でもなんか今、あ、そういえば一個忘れてた、オレンジさんはラジオの録音機を買ったんだよね。
録音機、
ああそうでした、録音してるって言ってたでしょ。
はい、で通録が、そう、音声も増えた。
あ、それ
とストックのままです。
なるほど、はい。じゃあ、で、毎回面白いみたいなことはまだ
ハードディスクに移して、はい
はい、
それも入院した時にもうずーっとエンデルスに多分流すことができるんじゃないかなっていう。
ああ、そうか。じゃあ世界の、世界から Google がいなくなった時に初めて活動再開するわけだね。
そうですね。ハードディスクにあるので、あれが焼けなければ、
なるほど。
聞けるね。はい。
楽しみ。早く Google がね、地球上からいなくなることを期待して、楽しみですね、
ま。そうですね。Google さえいなくなってくれれば、そうですかね。
はい。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっと思わず長くなってしまいましたので、これで、種メガネスペシャル終わりましょう。
種メガネなの、これ。これ種メガネになってる、はい、大丈夫、
ちょっと長すぎるん
でね、種ラジのこと、はい、特に触れてないですけど。
種ラジのことは、じゃあ、ちょっと別でやりましょうかね。
別でやりますか。
ということで、はい、はい。種メガネ、スペシャルということで、暮らしの、 2020年振り返りということでした。皆さんもね、1年間どんな感じだったのか、なんかキーワードだけでもちょっと無理やり上げてみるとかね、日記をちょっとパラつかせてみたりすると思い出せることがあるかもしれません。うん、まあ、マイブームとかね、今でもやってることとかがもしかしたら、なんか2020年のキーワードになるかもしれないかなと思います。うん、ということで皆さんもよかったらやってみてください。ということで、はい、今回のお相手は、じゃあ、そうね、とりあえず、たくあんをアイス、ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。